なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで、今夜も始まりましたジンギス乾杯。本日はですね、6月の14日の水曜日でございます。まさに梅雨真っ只中っていう感じだと思うんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、生のライブもね、最近はちょこちょこと入り始めておりまして、この収録を行っているのがですね6月の8日なんですけれども、6月の14日が放送日ということで、ちょうど、静岡、川崎、名古屋のライブを終えて、今週末から東北ツアーに行くぞっていうね、そんなタイミングでございます。6月の16日からね、秋田、山形、そして仙台と行くんですけれども、今回はね、さくらんぼ狩りなんですよ、山形ね。ちょうどね、今のシーズンということで、実はね、さくらんぼ狩り一番いい時にね行きたいなと思って、今年の1月から決めてたんですよ、実は。で、1月に、新年明けましておめでとうございますって言って、風の福岡さんでねライブをさせていただいた時に、小玉店長にすいません、半年後の話なんですけどって言って、6月のね、さくらんぼ狩り今から決めてもいいですかって言ったら、その意気込み大好きって言ってくれてね、小玉店長がそれね、もう半年後の予定を決めるとかすごい最高だよみたいな感じで言っていただいて、決めたのがもうあっという間に今週末と。やっぱりね、1年経つのが本当に早い。もっと言っちゃうと、私来年の1月に名古屋でワンマンを決めてるんですよ。で、それもね、もうね、あっという間にね、1月なんて来ちゃうから、1年なんて早いよなんて言ってたら、もう今月で半年終わるでしょ。だからね、うかうかしてられないんですよ。1日1日を大事にね、やっぱり生きていきたいなって改めて思いました。ということで、今週もですね、皆さんからいただいたメールを中心にね、お話ししていきたいと思うんですが、先週がね、ちょうどね、雨にまつわるエピソードということで募集をねさせていただいておりまして、先週お読みできなかったメール1通ご紹介したいなと思います。釧路のひろちゃんからです。ありがとうございます。前回のテーマ、雨にまつわるエピソードでした。実はオイラは車を洗うと次の日は雨が降るというジンクスがあって、先日のチューリップ&花フェアでシータンもお会いしたオイラのお友達も同じ洗車雨男なので、雨が降ったらお互いに車洗っただろうと、ちょっと噛んじゃったね、車洗っただろうとなじり合う仲です。で、雨のエピソードはその洗車の後の雨のこと。若い頃、嫌になるほど車を洗った次の日は雨になるので、天気予報をしっかりと確認し、明日は晴れで降水確率 0% だ、よし車を洗おうと決め、隅々までしっかりと車を洗い、ワックスもかけてピッカピカに仕上げました。よし、これで明日はドライブに行こうと。次の日、彼女とマシューコまでドライブに行きました。マシューコも真っ青に はっきり見えて、気持ちが悪いぐらいいい天気、車は綺麗、快晴、そして彼女とドライブ、気分は最高でした。これでオイラのジンクスはなくなると思ったのもつかの間、帰りの道で今までの天気からは想像もできないほど急に黒い雲が張り出し、ものすごい雨足で大粒の雨が降り出してきて、前が見えなくなって、しばらくパーキングで雨が弱まるのを待っていました。彼女にはやっぱりというような視線で呆れられ、せっかくのドライブは台無し。 そして3時間かけて磨いた車はワックスのおかげで雨を弾いて虚しくキラキラと輝いて見えました。でも30分ほどして雨は上がり、また太陽がじりじりと照り始めました。ああよかった、とりあえずは跳ねた。しかもです、とっても大きな虹がかかりました。チータンの歌ではありませんが、落ち込んでいたオイラの心に美しく輝いていました。ということでオイラのジンクスは途切れることなく続いています。最近は確信犯で、明日雨が降ると天気予報で確認してから車を洗うようにしてます、と。ねえ、ありがとうございます。そうなんですよ、先日のチューリッパー花フェアでひろちゃんがね、SNS とかでたくさん私のことを宣伝してくださって、興味を持ってくださった方がね、ライブに来てくださって、その方がね、虹のようにっていうね楽曲をすごい気に入ってくださったんですよ。でも後からね、ひろちゃんといい、その方といい、あ、なるほどなと、雨上がりにしか見れない景色がある、それをね肯定するためにきっとこの曲が好きになったのかななんて思ったりしました。まあでもね、歌詞の内容にね共感をしてくださったっていうところはね間違いないので、ね、すごくありがたいなと思います。で今回の話はね、これひろちゃん神様からのプレゼントなんじゃないかなって私は思いましたね。やっぱりね、歌詞の中にもあるんですけど、改正続きじゃ虹はかからないわけですよ。だから彼女とのねドライブの最中に雨が降ってきて、しかも洗車をねしてピカピカの状態で、一瞬はね、あーやっぱりか、なんで自分はこうなんだろうって思ったとしても、その後にね晴れて大きな虹がかかるって、本当に考え方次第なんですけれども、雨の日のね彼女と、過ごす時間、そして晴れの日の彼女と過ごす時間、さらに虹を2人で見れるなんて、これ3拍子揃って素晴らしいじゃないですかね。本当に物事は考えようでね、ネガティブにもポジティブにもなるんですけれども、本当にね、なかなかないと思いますよ、こんな雨も晴れも一日のうちにね、しかも虹も見れちゃうなんてね。これはね間違いなく神様からのプレゼントね、彼女とのね距離もまたねぐっと近づいたんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうかね。ということでね、車を洗うと雨が降る、これね実は私お茶の水のカカドゥさんかな、ライブをした時にね共演したアーティストさんで、自分が洗車をすると必ず雨が降るっていうね、それをネタにして歌ってるアーティストさんいましたよ。だからいるんですよね、実際にこの洗車をした後にね、なんか雨が降るっていうのがなんかすごいですよね、本当にねえ。なので本当にジンクスというか、私も昔すごい雨女だったんで、私が行くとこ行くとこ毎回雨が降ったりとかしてたんですけど、最近はね調子よくって、チューリップ&花フェアもね、今日カミカミだね、チューリップ&花フェアも晴れましたしね、その後の野外も晴れたし、いまだにね雨が降るとね、なんかシータンがやっぱり来たからだみたいに言う方もいるんですけど、最近はね私ね、晴れ女ってやっぱり口に出すとね叶うっていうのと一緒で、口に出すとね言霊っていうのもあるから、だからもうねそういう風に言われたら、もうねで情報をアップデートしてくださいっていうの、その情報古いからもう上書きしてくださいよ、いい加減にっつってね、私がね雨女だったのは昔の話ですから、今は晴れ女ですからなんてね言ってるんですけれども、今週末のねさくらんぼ狩りも雨の中でもできるんですけど、雨の中のさくらんぼ狩りって悲しいじゃないですか。だから晴れることを願いましょうということで、ひろちゃんありがとうございました。とても素敵なエピソードでしたね、ありがとうございます。ということで、この後にね一曲、お届けするんですけれども、もうこれはね虹のようにをかけざるを得ないというかね、虹のようにをかけたいなと思います。梅雨真っ只中ということで、今ね晴れよりもね曇りとか雨の日の方が多いくて、憂鬱な気持ちにねなってる方もね少なくないと思うので、そんな皆さんにこのひろちゃんのエピソードじゃないですけれども、雨が降った後にしか見れない景色、これを大事にしていきましょうということで、改めてね歌詞に注目して聴いていただきたいなって思います。阿部静香で虹のように聴いてください。
自分で光れない色だって輝いているんだ、ネガティブな感情 も輝かせることができるはず。あの日のように、広がっているんだ。下を向いてばかりじゃ気づけない世界が、明るかったり暗かったり個性は違うけど、それぞれ希望を放ってる。いろんな色が重なり合って光り輝いてる。自分で光れない色だって輝いているんだ。ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。ないものねだり、自分だけの宝を見つけてゆこう。きっと愛なく辛いこともいろいろあるけど、それぞれここで生きている。
安倍静香のジンギース乾杯。
安倍静香で虹のようにお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしてるんですけれども、今週のトークテーマは自分へのご褒美ということでメールを募集させていただきました。皆さんはどうでしょうか、何かね苦手なこととかしんどいことを乗り切った後とかにご褒美を自分にあげることはできてるでしょうか。こういうねテーマにしつつ、こんな話をするのもなんなんですけれども、実は私にとってのご褒美って美味しいものを食べることなんですよ。で今まではねカラオケに行ってストレスを発散したりとか美味しいものをたくさん食べたりとかっていう感じだったんですけれども、まあ、歌はね、カラオケはね、カラオケボックスにはなかなか行けてないんですけれども、毎日配信をやってるのでそこでね、皆さんにたくさん歌をお届けすることができているので、まあまあまあまあまあまあっていう感じなんですよ。カラオケ行けてないけど、歌ってねストレスを発散してしかもみんなにも元気を届けることができて最高って思っているので大丈夫なんですが、美味しいものを食べるこれがね実は今私ね我慢せざるを得ない部分もあるんですよ。まあどういうことかというと、配信の中ではね皆さんにお伝えしてるんですが、私今ねこの中で抱えてしまった鼻と喉の境目に炎症がね起きるっていう病気と格闘中なんです。で聞いてる分にはね皆さん全然そんな風に感じないと思うんですけれども、まだね日によって症状が出たり、あとはね今10日に1回ぐらい鍼治療に通ってるような状態なんですよ。ただ、もうねここまで来ても1年以上鍼通って ここまで良くはなったけど、あと一歩のところがね、なかなか良くならないっていうことで、食生活をね、もう一度見直したりとかして、針治療の先生にね、これとこれとこれとこれと控えた方がいいよって言われたのをぐっと我慢してんの。例えば、これはね、皆さんにも共通して言えることだと思うんですけど、砂糖、これがね、良くないんですって。で、私ね、この時期特にね、汗かいたりとかするとコーラが大好きで、コーラ飲みたくなるの。でもコーラってね、やっぱり砂糖をめちゃくちゃ含んでたりとか、あとは油っぽいものとかもあんまり良くないと言われていて、コンビニとかでもね、いつもアメリカンドッグをね、買って食べたりとかするんですけど、それも控えてたりとか、あとね、一番辛いのがラーメンね、ラーメンに入ってるスープの油が良くないみたいで、油なしでのラーメンだったらね、こう自分で作るとかだったらまだね、百歩譲って OK だと思うんですが、やっぱね、ラーメン屋さんに行けないのがすごい辛くて、だから自分にとって代わりのご褒美を見つけなきゃいけないところなの。だからここで皆さんにね、ご褒美を聞いて、あ、なるほど、そういうご褒美があるんだなっていうのを知って、ちょっとね、参考にしたいなっていうのもあって、今回ねこのテーマにしてみました。チョコレートとかも今全然食べてないし、疲れた時ってね、甘いもの食べたくなる。でも、それに代わる果物だったりとか、そういったものをね、食べたりとかして、自分にね、ご褒美を与えるようにしてますね。かわいそうでしょ、私。でもその分ね、いい歌が歌えるようになるんだったら、それに変えられるものはないなって思ったりもしています。ということで、メールを早速読んでいきたいと思います。静岡の山真さん、ありがとうございます。自分へのご褒美は、今目標にしている新極真開空手の黒帯を取得できたら、休みを取り、稽古や仕事でなかなか見れなかったシータンのライブをたくさん見に行きたいです。そんなご褒美を励みに、稽古に仕事頑張ります。おっすっていうことで、嬉しい。私がご褒美なんてね、え、嬉しいね。今頑張り時ですね。そしたら山丸さんはね、応援します。だって山丸さんが黒帯を獲得することができたら、私のライブにもね、今以上に来ることができるってことだもんね、つってね、素直にでも応援してますよ、山丸さんね。え、いつもね、頑張ってる、SNS で頑張ってる姿見てますよ。ね、無事に黒帯取得できるように応援してます。いつもありがとうございます。続きまして、釧路のハートマちゃん。ね、ラジオネーム微妙に変わりました、つって。ね、ありがとうございます、ハートマちゃん。さて、自分へのご褒美は、子供の頃はご褒美といえば、やっぱり形あるものでしたね。おもちゃやごちそうを、お菓子など、目に見えるものがほとんどでした。最近は形のないものが増えたかもしれません。もちろん美味しい食べ物や飲み物も最高です。のんびり過ごすとか、ゆっくりゆったりお風呂に入るとか、好きな音楽に浸るとか、ぐっすり眠るとか、イベントやライブを見に行くとか、何でもなく笑顔にしてみるとか、声を出して笑ってみるとか、こんなこともきっと自分自身へのご褒美かもしれませんね。ほがらかに声を上げて笑っている方を拝見すると、つなげて私も笑わされていることがあります。例えば配信中のシータンです。高校生のようによくお笑いになりますね。あんな風に笑い声を出してお笑いになると、なんだか不思議と私もおかしくなってきて笑わされてしまいます。なぜでしょうね、どうしてでしょうね。シータンの笑い声、笑い顔は視聴者へのご褒美かもしれませんね。シータンのラジオ番組のジンギースカンカンカンカンカンカンカンパーイのお決まりのコールもいつもお聞きしていて笑わされてしまいます。面白くておかしくて愉快ですよね。高い声で叫んでますからね。シータンの楽曲にスマイル私らしくいるために、ライフなんでもない日常があります。この2曲をお聞きになると、歌詞からシータンのメッセージが伝わってきます。シータンの歌声をお聞きすることが私たちにはご褒美かもしれません。そしてラジオメッセージを書いてお送りして、まさに世界中でお聞きすることができるシータンのこのラジオ番組で、シータンに読んでいただけることが大事なご褒美ですよね。シータン、こんなにも長いメッセージをお読みくださりありがとうございます。お疲れ様でシータン、ということでね。え、どんだけの時間をかけてね、こんだけの文章を書いてくれたのかって思うとね、ハートマちゃん嬉しいです。ありがとうございます。たまにね、時間によってはね、読み切れないこともあるかなと思うんですけれども、そんだけの時間をね、かけていろいろと考えてね、書いてくださったんだなって、その思いはね、すごく嬉しいですね。そしてね、ハートマちゃんもね、私の ね、ことたくさん書いてくれてありがとうございます。そうなので笑いってねつられるんですよ。だから私のねオリジナル曲で鏡っていう曲があるんですけど、私が笑えば、画面の向こうのねみんなも笑う、本当に鏡のようなね関係でいたいなって思いながら作った曲です。そういうね何気ない日常をね私はテーマにすることがねすごく多いので、そういったところをね感じ取ってくださってることがすごく嬉しかったです。ありがとうございます。では最後に串野のひろちゃんからのメッセージです。ありがとうございます。さて自分へのご褒美ですが、年々年を取ると若い頃とは違って黙っていても体に気を使うようになってきました。もともとお米と麺類が大好きなので、どうしても炭水化物が多くなり栄養が偏ります。肉や野菜もバランスよくとってはいますが、炭水化物はこの年になるとほぼ糖となって体に蓄積してしまいます。そこで糖類とお米は食べ過ぎないようにして、その分甘いものを食べないことにしています。それで、ね、自分へのご褒美、体を酷使した作業が終わって充実した気持ちになったら、コンビニに行ってシュークリームを2つ必ず食べます。これが美味しくて美味しくて涙が出ます。作業の都度ではなく、あくまでも自分が今日の仕事は自分なりに納得できた、満足できたという時だけ、これこそが自分へのご褒美だと思っておりますと。これねひろちゃん、私共感しかないですね。私ね今さっき言ったようにラーメンとかめちゃくちゃ我慢してるじゃないですか。実は先日串野のねほうぼうさん、私のホームのねほうぼうさんでライブを終えた後に、マスターがね今日もお疲れ様って言ってラーメンを出してくださったんですよ。でその時にね、私久しぶりのラーメンだったので、ねマスターのラーメンはもともと美味しいんですけど、我慢に我慢を重ねた後の、しかも頑張ったライブの後のラーメンがめちゃくちゃ美味しくて涙出そうになった。私もうねペロリとね一瞬で全部食べちゃった。ただ本当はねスープまで全部飲み干したかったんですけど、スープは我慢した。マスターごめん美味しいんだけどって思いながらねスープは我慢したんですよ。ただわかる、もうやっぱりね前半の雨上がりにしか見れない景色っていう話じゃないですけど、我慢した後のねご褒美ってね本当に幸せですよね。だからねシュークリーム美味しいだろうね。私もね炭水化物とか大好きで、特にパスタとかも 200g とか1回に食べちゃうのよ。でそんぐらい大好きだから、私もこのままね糖を取り続けると将来ちょっとね心配だなって思って、昔はねイロハスっていうね、なんか桃味とかみかん味とかそういった甘い水とかをねよくライブで飲んでたんですけど、お水飲む量が多いじゃないですか私って。だから3本とか4本とか1回に飲んじゃうの。だからこれはちょっとまずいなって思って、そっからね水を飲めるようにしたりとか、コーヒーもね実は昔甘党で砂糖をね3本入れたりとかしてたんですけど、ブラックコーヒーを飲めるように練習したの。そしたらね不思議と人間慣れてくんですよね。慣れて今はねブラックしか飲めなくなりました。甘いコーヒーちょっと砂糖が入ってる微糖のコーヒーとかでもものすごく甘く感じちゃうの。不思議だよね。だから私さ、蒙古タンメン食べなくても大丈夫っていう日が果たして来るんだろうかね。そんなことを思いながら、メール読ませていただきました。だからひろちゃんの気持ちもめちゃくちゃわかるね。これからもね適度に自分へのご褒美与えてあげてください。では、ここで一曲、ハートマちゃんもね、触れてくれてたんですけれども、ライフなんでもない日常という曲をここで、流したいなと思います。この曲もですね、アルバイトをしていた時に毎日ね働いて、そして、デザートをねコンビニでお酒とデザートを買ってお家に帰って、ああ幸せっていう風にね、自分へのご褒美をね与えて、そして空を見たらね綺麗に星が輝いていて、あ、何でもない日常の中にも幸せってあるんだなって、そんな風に感じた時の楽曲です。聴いてください。
1週間頑張ったご褒美何でもない日常の中で ただそれだけのことなんだよ。目覚ましも明日はお休み、日々の疲れを癒すのさ。今日くらいいいよね、早起きは禁句、朝寝坊も時には必要
静香のジンギース乾杯。
阿部静香でライフなんでもない日常をお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。先ほどねちらっとお伝えしたんですけれども、今週末から東北ツアーに向かいます。6月の16日の金曜日、秋田のカラオケアクア大曲店、カラオケボックスのねパーティールームを貸し切ってのねライブとなります。平日なんですけれども遅い時間に設定してありますので、ねブログなどをご確認の上足を運んでいただけたら嬉しいです。そしてやってきました6月の17日この日は山形の風の福岡さんでのライブがね夜にあるのですが、日中はさくらんぼ狩りに行きます。さくらんぼ狩りとライブと、お申し込みというかね、ぜひ連絡を、ね、いただければ詳細もお伝えできますし、ブログにも上がっておりますので、ぜひチェックをして、ね、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。そして6月の18日の日曜日、お昼間仙台のカフェドルシールさんでのライブとなっております。さらに、6月の25日の日曜日は東京の豪徳寺のリーフルームというねライブハウスにて、同じくね釧路出身のお客様が立ち上げてくださった企画で、同等のアーティストが集まってのイベントとなります。ぜひこちらもご予約、受け付けておりますので、お問い合わせいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで、ライブもね少しずつ本当に増えてまいりまして、皆様可能な限りねぜひ足を運んでいただきたいなと思うんですけれども、配信もねワンセブンライブ配信もほぼ毎日行っておりますので、配信とライブとぜひね共によろしくお願いします。ということで今週も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
魔法みたいだね。